主は皆さんと共に。マタイによる福音。その時イエスは人たちに言われた。人々を恐れてはならない。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知らずに済むものはないからである。私が暗闇であなた方に言うことを明るみで言いなさい。見無知されたことを屋根の上で言い広めなさい。体は殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるな。むしろ魂も体も地獄で滅ぼすことのできる方を恐れなさい。2羽のスズメが1アサリオンで売られているではないか。だがその1羽さえあなた方の父のお許しがなければ地に落ちることはない。あなた方の髪の毛までも一本残らず数えられている。だから恐れるな。あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っている。だから誰でも人々の前で自分を私の仲間であると言い表す者は、私も天の父の前でその人を私の仲間であると言い表す。しかし人々の前で私を知らないという者は、私も天の父の前でその人を知らないという。主の御言葉。まあ今日の福音書はマタイの10章の、まあ、真ん中ぐらいのところを、イエス様の説教ですけども、マタイの10章っていうのは全体的には福音宣教、福音を述べ伝えるための、まあ、心構えを、まあ、ずっと書いてあるところなんですね。で、今日のところはその福音を伝えていく中で、まあ、迫害とか人々から拒絶されたりする、まあ、そういうことがあるけれども、人々を恐れないようにと、まあ、実際初代教会の人々はものすごく迫害されて、このイエス様を述べ伝えることだけでですね、非常に大きな迫害を受けていた。だから恐れないようにということを、まあ、イエス様はおっしゃってるんですけど、皆さんはどうですかね。何に一番恐れを感じるか、不安を感じるか、まあ、人からの評価っていうんですかね、まあ、友達とか親とか学校の先生から何か言われたりしたら、やっぱりそれも非常に恐れとか不安につながることになるかもしれない。まあでも、まあ、本当のところですね、一番恐れとか不安に思うのは何かと言ったら、まあ、人からの評価もそうですけども、実際のところは、まあ、自分自身に自信を持つことができるかどうか、自分自身を受け入れることができるかどうかということは、まあ、かなり大きなことかもしれない。やっぱり人から言われると、まあ、やっぱり自分はダメな人間だなというふうに思って、まあ、気を落としてしまうことがあるかもしれない。まあ、でもイエス様は気を落とさないで前を向いて歩くように、イエス様が私たちに励ましてくださっているところだというふうに言えるでしょう。まあ、芸術品が好きで時々美術展とかに行くんですけども、まあ、土器っていうか器っていうかですね、そういうものの展示とかあったらですね、まあ、歴史的に並んでるのを見たら、もともとは中国でできたんですよね、そういう綺麗な土器というか茶器というか。でそれが日本に入ってきて、まあ、青磁とかなんとかものすごく綺麗な、もうこの器がですね、もう完全にバラン綺麗なバランスと綺麗な模様がある素晴らしい器があるんですけども、不思議なことにですね、日本の桃山時代、桃山文化っていうんですけど、安土桃山時代、ちょうど戦国時代の混乱期で、そして、まあ、ちょうどキリシタンが日本に入ってきて、そして千の利休っていう人が茶の湯を完成させる頃なんですけど、その時の日本の名器といわれる茶器っていうのは、なんかね、びっくりするぐらい変なんですよね。ちょっとね、写真持っててちょっとなくしちゃったから、写真があったらここで写そうかなと思ったりしたんだけど、まあ、ネットで引いてもらったらいいけど、その時のですね、お茶を飲む器は歪んでるの、歪んでたり形が変竹林だったり、 あるいは有罪っていうんですかね、このこの模様がなんかぐにゃぐにゃになってて、このあの垂れ水が垂れるみたいに、お汁が垂れるみたいに垂れた模様があったりして、全然完全じゃないんですよね。その時の土器は非常に不完全で、形が崩れたり歪んだり、このひん曲がったりしてるんですけど、でも当時の人はそれが一番美しいというふうにみんな考えたんですよね。僕ね、本当に、まあ、それがキリシタンが入ってきたせいかどうかわからないけど、まあああいう、まあ、茶碗とか、まあ、皆さんも茶の お茶飲むね、茶碗とか湯飲み茶碗とか、皆さん自分の家で使ってるやつってみんな綺麗でしょ。綺麗で形も整って完璧な形と完璧な模様だけど、でも一番いいやつは歪んでるんですよね。一番価値のあるやつは歪んだり、形がおかしかったり模様がおかしかったりする。でもそこに一番美しいというものを感じた日本人の心っていうのは、なんか僕は神様の心だと思うというふうに思います。まあ、皆さん自分が完璧な器だと思うか、自分自身のことですよ。自分自身のことを歪んで欠点があって、ちょっとなんか歪みがあって、こう欠けてるところがあるとかって思う自分にちょっと思うところがあるかもしれない。でもそれがそのまま神様の恵みっていうか、歪んだり欠けたりしてるところに本当の価値があるっていうか、美しさがある。まあ、そのようにして自分のことを受け入れるならば、やっぱり周りを恐れる気持ち、あるいは不安になる気持ちがなくなるかもしれない、弱くなるかもしれない。やっぱりね、なかなか自分に自信が持てないんですよね。自分のことを、自分がまあなんと他の人と比べて、まあ、ここがダメだなとか、あそこがダメだなとか、まあ、考えがちだけど、でもダメだって思うところに神様の恵みがあるんですよね。でさらに不思議なことに、皆さんお茶碗とか壊れたら捨てちゃうでしょ。まあ今はあんまり高くないから。でも本当にいいお茶碗は欠けても捨てないんですよ、日本の文化は。金継ぎって言って、その欠けたやつをわざわざひっつけるんですよね。漆かなんか塗ってひっつけて、でこのなんというか、このひび割れてるところに金粉を貼って金の粉を当ててですね、逆にそれを模様にしちゃうっていう文化があるんですよね。だからひび割れてもうダメだと思ったら、逆にそれがもっと綺麗な模様になって日本の文化では使うっていう金継ぎっていう、そういう技法があるんですよね。だから日本の国宝かなんかになっているその茶器の中で金継ぎされてるやつも結構いっぱいあるんですよね。金継ぎされてるからかえって傷口がキラキラ金色に光って綺麗で新しい模様になってるっていう。だから人間欠けたところがあったって、それがまた恵みになって、不思議だけども美しい美として輝くことができるということなんですよね。皆さん一人一人、まあ、自分がどういう器と思ってるかちょっとわからないけれども、まあ僕自身も欠点がいっぱいある人間だと思ってますけど、でも欠点がいっぱいあるから、でもそれを通して神様の恵みが働く、それがやっぱり神様の世界でしょう。まあある程度欠点も直した方がいいけど、でもなかなか直らない実際のでもそのありのままっていうか、ないがままっていうか、それで私たちが生きていく時にやっぱり何か輝きがあって、それが周りの人に対して何か一つの貢献っていうか、まあ、プラスになることもできると思います。まあそのように私たちは自分自身に与えられている恵みを与えられてないものを含めてですね、神様から受け取りながら、まあ、自分らしさを大事にしながら、自分のそのままで神様の御旨を果たしていくことができるように、神様に恵みと力をお願いしましょう。